本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。今日の本文は、イエス様が長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りで夜を明かされた後、十二弟子を選ばれたことについて明かししています。13節がこのように明かしています。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。イエスは夜明けになると、主に従っていた多くの弟子たちの中から12人を選ばれました。選ぶという動詞の文字的な意味は、外に呼び出すです。イエス様は特別な目的のために、イエス様に従う多くの弟子の中から12人を呼び出したのです。そして彼らは後にイエス様の使徒になりました。イエス様が選ばれた12弟子の名は次のようです。14節から16節です。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。この12人はペテロを中心とするグループと、ピリポを中心とするグループ、アルパヨの子ヤコブを中心とするグループなど、それぞれ4人ずつ3つのグループに分けられるとお話しいたしました。今日はペテロと彼の弟アンデレについてお話しします。ペテロとアンデレ兄弟はイエス様に呼ばれて弟子の人生を送りましたが、2人が歩んだ信仰の道は同じではありませんでした。イエス様がヤコブとヨハネ兄弟をお呼びになったとき、彼らが船も父も残してイエスに従ったと証ししています。その反面、イエス様がペテロとアンデレ兄弟をお呼びになったとき、彼らは網を捨ててイエス様に従ったとあるのを見ると、ペテロとアンデレ兄弟は早く両親を亡くしただろうと思われます。そしてペテロとアンデレ兄弟の父はヨナまたはヨハネでした。イエス様がピリポカイザリアの地方に行かれた時、人々は人の子を誰だと言っていますかと弟子たちに尋ねて言われました。彼らはバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だという人もいると答えました。彼らの答えを聞いたイエス様は、あなた方は私を誰だと言いますか、思いますかと彼らに言われました。その時ペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと答えて言いました。するとイエス様は彼に答えて言われました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。バルヨナがヨナの息子という意味です。ヘブライ語でバルが息子を意味する単語です。パウロの伝道旅行の同行者であったバルナバは慰めの子という意味です。つまりペテロがヨナの子だということです。またヨハネの福音書21章に復活されたイエス様が、 裏切った弟子たちのところへ行き、彼らを回復させてくださる場面があります。イエス様がシモン・ペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。イエス様はペテロをヨハネの子と呼びました。ペテロがイエス様の弟子として本格的な出発をすることになったことについては5章で分かち合いをしたことがあります。ペテロは夜通し網を投げましたが、空の船のままで一匹の魚も取ることができませんでしたが、深みに行き網を下ろしなさいとイエス様の御言葉に従うと、網が破れるほど多くの魚が取れました。その時ペテロはイエス様にこのように言いました。ルカの福音書の5章8節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。この出来事の後からペテロはイエス様の弟子として歩み始めました。ペテロは以前弟子アンデレの紹介でイエス様に会い、イエス様が自分の義理の母の重い熱病を治してくださる経験もしました。それでも自分を呼ばれるイエス様を誠の主として受け入れることができませんでした。ついにペテロは網が溢れるほどの、船が沈みかかるほどの大量の魚を取る、この出来事を通じてイエス様がどのようなお方であるかについて人格的にイエス様に出会うことができ、その瞬間罪深い人である自分の実情に直面することになりました。ペテロだけではありません。聖書の預言者イザヤと使徒ヨハネも同じでした。彼らは聖なる主にお会いする瞬間、救いようがない、あまりにもみすぼらしい自分、罪深い人間である自分の実情に直面しました。私たちも同じです。聖なる主、永遠なる主、我が主の愛に触れた瞬間、罪深い自分の実情に直面することになりました。罪である、罪人である自分の実情に直面する瞬間、神様の清らかさと永遠さ、主の愛を確認することになります。その時私たちもイエス様の弟子として、クリスチャンらしいクリスチャンとして本格的に生きていくことになります。マタイによる福音書14章28節から32節はこのように明かししています。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。ペテロのせっかちな性格をよく見せてくれる場面です。これは5つのパンと2匹の魚で5000人を養われた奇跡の後の出来事です。他の弟子たちは恐怖に震えてばかりいるとき、ペテロは船から出て水の上を歩いてイエス様の方に行きました。このことでペテロは信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかとイエス様に叱られはしましたが、ペテロはイエス様の叱責よりも先に自分の手を掴んでくださることを経験することができました。ペテロの手を掴むことを先になされたんです。主が私たちに一番先にされることは叱責ではなく恵みを与えてくださることです。それで私たちが今日礼拝の場にいることになりました。イエス様はご自分がエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを 弟子たちに示されました。その時、ペテロがイエス様を引き寄せて諌め始めた言葉と、イエス様がペテロに言われた内容が次のようです。マタイによる福音書16章22節と23節です。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神のお恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロには言った。下がれサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。イエス様が苦しみを受け、殺されなければならないことを話されると、ペテロはイエス様を引き寄せて、主よ、そんなことがあなたに起こるはずはありません、と諌めたとあります。諌めるは哀願する、または懇願するの意味ではなく、戒める、指南するという意味です。より具体的には、価値のないことをしていると、諌めるという意味です。つまり、ペテロの言葉は、主よ、苦しみを受けて死なれるとは、気は確かですか？そのようなことをしているって何になるんですか？何の得も価値もない、損することになるのが、目に見える決定ではないですか？というのと同じことです。しかし、イエス様は、下がれ、サタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている、と言われました。ペテロはいきなりサタンと呼ばれるようになってしまいました。私たちが神様より先に進もうとするとき、私たちは神様のことより人のことを優先に考えてしまう場合があります。ペテロがイエス様に大口を叩いたことはこの時だけではありませんでした。イエス様は3年余りの時を共にした弟子たちと最後の過ぎ越しの食事の後、あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきますと言われました。その時、ペテロがイエス様に自信満々に答えていました。その姿を4福音書すべてが伝えています。マタイの福音書です。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。マルコの福音書です。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。ルカに福音書です。主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできています。ヨハネの福音書です。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。ペテロはどのような状況でもイエス様を否認せず、弟子であると堂々と認めると考え、当然そうなるだろうと自負していました。ところが周知のように、ペテロは大祭司の下の庭で、わずか数時間で、女中の一人の前で、また他の女中の前で、そして人々の前で、三度もイエス様を知らないと否定しました。どのような状況で、いかなる環境下でも、イエス様の弟子であることをイエス様とご一緒するといったペテロの告白に嘘はなかったでしょう。彼はどこまでもイエス様とご一緒にしたいと考え、イエス様のためなら自分の命を差し出す覚悟を持っていました。ですから彼はイエス様が捕らわれたその時も、剣を抜いて大祭司のしもべマルコスに打ちかかり、その耳を切り落としました。しかし彼の勇気はそこまででした。彼は自分の思い通りに自分を最後まで守ることができない存在であることを知りませんでした。ガリラヤの湖で復活されたイエス様に再会したペテロ、そのペテロの心の傷、イエス様を知らないと否定しまった自分を 悔いていった彼をイエス様は回復してくださいました。そしてペテロは五旬節聖霊降臨以降に教会の態度を知らせる先頭奏者となりました。そして使徒の働き十章ではこのようなことがありました。使徒ペテロがヨッパの川なみしのシモンの家に泊まっていた時のことでした。祈りをするために屋上に登ったペテロは幻を見ました。天が開けており、大きな祝福のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきました。その中にはユダヤ人が食べない清くない動物がいました。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえました。しかしペテロは、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと強く言いました。すると再び声があって彼にこう言いました。神が清めたものを清くないと言ってはならない。その時ペテロは以前は考えない人だったのですが、今は考える人になりました。過去のペテロだったらなんだか不思議な幻だなと無視したはずでした。しかし過去とは違う人になりました。ペテロはその幻の意味について考えているところへコルネリオが使わした兵士がペテロを訪ねてきました。それで後にペテロはその幻を通じて、神様はただユダヤ人だけの神様であられるのではなく、どの国の人であっても神様を恐れかしこみ正義を行う人なら神様に受け入れられることに気づくようになりました。ペテロはシモンからイエス様がつけてくださった名前のようにますます岩、ケパ、ペテロになっていきました。新約聖書の外典の中のペテロ行伝35章によると、ローマでキリスト教に対する迫害がますますひどくなってきたので、人々は使徒ペテロに、あなたが引き続き主に仕えるためにはここを離れる方が良さそうですと提案しました。最初は首を横に振った使徒ペテロでしたが、考えを変え、誰も私について来ないでください、私は変装して一人で立ちますと言いました。ところが自分はローマを離れるのにイエス様がローマに入るのを見ました。それで聞きました。クオバディスドミネ、主よ、いずこにか行きたまう、主よ、どこに行かれるのですか。イエス様がおっしゃいました。十字架で釘に打たれるためにローマに入る。再びペテロが聞きました。主よ、また十字架を背負われるのです、背負われるとおっしゃるのですか。主がおっしゃいました。そうです、ペテロ、私は再び十字架の上で釘に打たれようとしています。ペテロはイエス様は自分の代わりに十字架を背負われるためにローマに行かれるのに、自分はローマから逃げていることに気づきました。そして彼はローマに戻り殉教しました。ペテロは十字架で釘に打たれるとき、私はキリストのように釘に打たれる価値がないものであるので、逆さにして釘を打ってほしいとお願いし、十字架の上で逆さになって殉教されたと伝えられています。ペテロが常に目立つ人物、どんな状況でも主導権を握るタイプの弟子だったとすれば、アンデレはいつも一歩下がったところにいるあまり目立たない人物、何でもつなぐ役割を担った弟子でした。本来アンデレはバプテスマのヨハネの弟子でした。バプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったとき、ヨハネと共にイエス様の弟子になりました。 アンデレはイエス様の最初の弟子であったのです。それゆえ初代教会時代にアンデレはしばしばプロトクレトスと呼ばれていましたが、その意味は最初に呼ばれたものです。使徒の働きの記録に出てくるエルサレム教会の最高指導者、今でいう担任牧師はペテロではなくイエス様の弟のヤコブでした。イエス様の肉的な肉体関係における弟たちはイエス様が交渉外を送られる間はイエス様を救い主として受け入れませんでしたが、イエス様が復活された後にイエス様をキリストと告白しました。ヤコブはイエス様の3年間の交渉外を共にしながら学ぶ機会はありませんでしたが、イエス様の弟という理由だけでエルサレム教会の最高指導者になることができました。ところが不思議なことにアンデレは教官福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書に明確に記録されたものが何もありません。ただ他の弟子たちと一緒に名前が登場するだけです。彼はイエス様の一番弟子と呼ばれるペテロの弟です。それにもかかわらず彼に対する言葉が何も記録されていないという事実が不思議でさえあります。それでアンデレはイエス様の12弟子のうち兄ペテロとヤコブとヨハネ兄弟と共に第一グループに属します。彼の名前はマタイの福音書とルカの福音書では2番目に出てきますが、マタイの福音書と使徒の働きには4番目に出てきます。特に使徒の働きに出てくる名簿の順序はほぼ序列に近いものです。最初に言われたものが4番目に押し出されたんです、押されたんです。そしてアンデレの名前はマタイの福音書とルカの福音書には2番目に出ますが、その前には彼の兄弟という修飾が必ずついています。イエス様の弟子の名前が記録された教官福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書はイエス様が復活された後わずか30年後に記録されました。最初はほとんどの弟子たちが生きていたので福音書が記録される必要がありませんでした。イエス様に関しては弟子たちに直接聞くことができたからです。そうするうちに使徒たちが一人また一人と殉教していきました。イエス様について聞きたいと思う人たちはますます多くなっていましたが、イエス様の教えを伝えられる人たちは少なくなったことが福音書が記録された重要な理由の一つです。福音書記者がイエス様の十二弟子を記録し、まずペテロを記録した後、次に彼の兄弟アンデレと記録しました。これは教官福音書が記録された当時の人々はペテロについてはよく知っていましたが、アンデレが誰なのかはよく知らなかったためだと思われます。こんな感じがします。福音書記者が人々に言います。イエス様が5つのパンと2匹の魚で奇跡を起こされた時、5つのパンと2匹の魚を持っていた少年をイエス様の前に連れてきた人はアンデレでした。人々が質問します。アンデレさんって誰ですか？アンデレは使徒ペテロの弟子、弟です。使徒アンデレが使徒ペテロの弟だったんですか？それ本当ですか？私が中学校1年生の時、私のクラスメイトの一人は兄弟が同じ学校に通っていて、彼の兄は3年生でした。彼の兄は非常に勉強できましたが、弟は勉強があまり得意ではありませんでした。先生たちはいつも2つのことに驚きました。その子が優秀な3年生の兄の弟であることに驚き、また弟が勉強ができない事実に驚きました。 先生たちが驚くのを見ていた弟である私の友人は、学校に通うのが嫌になるほど嫌がっていました。家庭でも兄や姉に比較される弟や妹は本当に嫌で仕方がありません。お兄さんの半分でもいいのに、お姉ちゃんと同じ大学とは言わないけれど、近いレベルの大学には行かないといけないでしょう。このような話を聞くと、おそらく比較される弟や妹は家出したい気持ちでしょう。もちろん反対の場合も同じでしょう。アンデレはイエス様が街道管理者ヤイロの娘をなされた時、ペテロとヤコブ、ヨハネはイエス様と一緒に入ることは許されましたが、アンデレは除外されました。またイエス様は高い山に行かれ、モーセとエリアと話し合われた時も3人は連れて行かれましたが、アンデレはご一緒することができませんでした。しかし聖書のどこにもアンデレが他の人を妬んだとか怒りをあらわにしたという記録はありません。彼はいつも自分に与えられた役割に忠実で、とても温厚な弟子だったのです。アンデレに関する記録はヨハネの福音書だけに3回出てきます。最初に兄のペテロをイエス様のところに連れてきたのがアンデレでした。アンデレはイエス様の最初の弟子でしたが、聖書には彼が伝えた説教もなく、行った奇跡的な出来事もありません。しかし聖書には彼がイエス様に導いたペテロの説教もあり、行った奇跡的な出来事もあります。過去2000年の間、キリスト教の歴史には多くの信仰の人々がいました。しかしその人たちの後ろには、彼らを神様に導いた名もない信仰の人々がいました。その人たちがまさにアンデレのような役割をしたのです。2番目に、アンデレは5つのパンと2匹の魚を持っていた少年をイエス様のところに連れてきました。当時子供は人格的な待遇を受けられず、大人たちは子供たちがイエス様のもとに来ると追い払うことが仕事のようなものでした。ところがアンデレはその少年をイエス様に案内することで、5つのパンと2匹の魚を持って、男性の大人だけで5000人の人を満腹にした奇跡の動機を作りました。で、最後の3番目に、アンデレはイエス様の交渉外の最後の習慣に再び登場します。イエス様がエルサレムに入られました。杉越の祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいました。この人たちはイエス様にお目にかかりたいと願い、ピリポのところに行きました。するとピリポは彼らを連れてアンデレのところに行きました。それでアンデレが彼らを連れてイエス様のところに行きました。いわばイエス様の十二弟子のうち、アンデレが最初の異邦人宣教師になったわけです。当時ユダヤ人にとって異邦人は相手にする価値もない罪人であり、神様は地獄の焚き物にするために異邦人を創造なさったと考える時代でした。しかしアンデレには当時の普通のユダヤ人の姿はありませんでした。アンデレは昔黒海とカスピ海の北部にあった国スキタイで福音を伝え、今のギリシャのアカイア地方で殉教したと伝えられます。アンデレも十字架で処刑され殉教しましたが、アカイアの統治者は彼をもっと苦しめるために釘を打たず 十字架に逆さにぶら下げて飢えと渇き日射病などで死なせたと伝えられています。アンデルは処刑される前、自分はイエス様が背負われた十字架と同じ十字架を背負うのは恐れ多いことのためできないと言い、違う形の十字架刑にしてほしいと要請し、彼は X 字型の十字架で殉教したと伝えられます。それで X 字型の十字架をアンデレの十字架と呼びます。二人の兄弟もまたこのように違うのに、私たち皆はどれだけ違う存在でしょうか。ある人たちはペテロのように、またある人たちはアンデレのように生きるために神様の前に導かれました。しかしどちらが優れてどちらが劣るということはありません。なぜなら主は私たち一人一人にそれぞれ違うタラントを預け、後にそのタラントを生産される時も一律ではなくそれぞれになさるからです。ただ誰がより良い忠実なしもべだと褒められるのか、誰がより神様の御心にかなう生き方をができるかが異なるだけです。そしてまたどのように私と違う周りの人々とより調和をなして生きていくかが私たちに与えられた課題です。明日は私たちの民族が日本の強制占領から解放されて77周年を迎える幸福節です。しかし私たちは真の解放された人間として生きてはいません。解放を迎える26年前、1919年に31独立運動がありました。日本による植民地時代にあった最大規模の民族運動であり、非暴力運動、平和的独立運動でした。当時宣布した31独立宣言書の一部を翻訳文でお読みします。私たちはこのように我が朝鮮が独立した国であること、朝鮮の人が自主的民族であることを宣言する平氏修好条約以来、時より固く結んだ約束を破ったからといって日本の真偽のなさに対して罰を与えようとしない。学者は講談で、政治家は実際で、我が国の先祖代々から受け継がれてきたものを植民地のものと見て、我が文化民族を野蛮人のように待遇し、単なる征服者の快楽を貪るだけであり、私たちの長年の社会基盤と優れた民族心理を無視するからといって、日本の義理のないことを叱ろうとしない。自分自身を鞭打ちする余念がない私たちは、他人を恨んで叱る暇がない。今は綿密に準備するのに忙しい私たちは、過去のことを罰し問い詰める暇がない。今日私たちに任されたものはただ自分を建設することのみであり、決して他人を破壊することにあるわけではない。厳粛な良心の命令で自分の新しい運命を広げていくのであり、決して長い恨みと一時に感情で他人を妬み恨み白けるのではない。古い思想と古い勢力にとらわれた日本の政治家が功を立てるために犠牲になった不自然的で不合理な状態を正し、自然で合理的な正しい道と原則に戻らせることである。この時から26年が経ってようやく幸福を迎えましたが、独立宣言書には最初から朝鮮大韓民国は解放された国でなければならず、朝鮮人大韓民国の国民は解放された人でなければならないことを強調します。また宣言書のどこにも、日本が我が民族を野蛮人のように待遇し征服者の快楽追求を糾弾したり罪に定めるとは言いません。 理由は自分自身を鞭打つのに忙しく他人を恨んで叱る時間がないからだと言います。また私たちにとって大切なことは自分を立て上げることであれあり他人を破壊することではないと言います。私たちは77年前に日本の植民地支配から解放されただけではなく、以前罪と死との法則に支配されていた私たちをキリストイエスにある命の御霊の法則が私たちを解放してくださいました。私たちがペテロのような役割をする人と呼ばれたのとして呼ばれたのか、アンデレのような役割をする人として呼ばれたのかは重要ではありません。しかしどんな役割であれ、神様のお呼びに従順に従う自由人として生きることは重要です。私たち皆が目を上げて神様を目的として生きる人生を歩み、他人を罪に定めることをせず、他人を破壊する人生ではなく、自分自身を立て上げていく人生を生きる真の解放人、自由人になりましょう。それで私たち一人一人がこの時代のペテロとなり、またアンデレになることを願い祝福します。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、ペテロとアンデレはイエス様に従った多くの弟子の中で兄弟が一緒に主の十二弟子に選ばれる恩寵を授かりました。しかしペテロは全ての弟子の中で誰よりも目立つ役割を果たしましたが、アンデレは見えないところで使える役割を果たしました。主が私たち一人一人に与えられた役割がペテロのようなものであれ、アンデレのようなものであれ、その役割に忠実な私たちであるようにお助けください。私たちにその時その状況で任された役割が何であり、その役割を担わせた方が神様であられることを忘れないようにしてください。父なる神様、明日は我が国が日本の植民地支配から自由を得て77周年になる幸福節です。77年前、私たちには奪われた国を取り戻す国力もなく、失った光を取り戻す力もありませんでした。しかし我が国と私たちがどんな存在であり、進むべき正しい道が何なのかは知っていたことについて感謝します。それで多くの独立闘士がいて、自発的な独立運動もあり、神様は兄弟国を神様の通路にしてくださり、私たちに幸福の喜び、解放の自由を享受させてくださり感謝します。これからは私たちがあらゆる葛藤があふれている、私たちが生きているこの時代に和解の生贄として生きるようにしてくださり、他人を罪に定めることをせず、他人の人生を崩そうとせず、まずは自分自身を主のうちで立て上げていく真の解放人、自由人になるようにしてくださり、21世紀のペテロとしてアンデレとして歩んでいきますように、どうぞお助けください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。